Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の森村誠一さん。著書新野生の証明を踏まえつつ、現代に潜む野生について、そして小説作家の真髄についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
森村誠一、1933年熊谷市生まれ。青山学院大学卒業後、9年に及ぶホテルマン生活を経て作家となる。江戸川乱歩賞、日本推理作家協会賞などを受賞。推理小説、時代小説、ノンフィクションまで幅広く活躍する文壇を代表する作家。著作はこれまでに400冊を超え、代表作に人間の証明、野生の証明、悪魔の飽食などがある。現在は松尾芭蕉の足跡をたどる新奥の細道を写真俳句でたどっている。近所に角川書店から出版の新野生の証明、角川ワンテーマ21から出版の小説の書き方小説道場実践編、そして作家とは何か小説道場総論がある。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の森村誠一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしく。
角川書店から新野生の証明が出版となっております。まあ、私は今年42なんですけど、私の世代にとって非常に懐かしいタイトル来たなという感じがありますしまあ、待ち望んでいたタイトルでもあるんですが、この新野生の証明、まあ、今回はある小説教室を舞台に、個性的な小説家の卵たちが見えざる敵と格闘しながら、自らのうちにある野生に目覚めていくという、森村ワールド全開のスリリングな展開なんですが、野生の証明、まあ、前作といいますか、その最初の野生の証明からもう30年以上という。
そうですね、そのぐらいになりますね。
なりますね。はい。このタイミングで、この新野生の証明というのは何か意図があったんですか？
前回の野生の証明の時はですね、主にこう肉体的なね、野生をね、書いたつもりなんですよ。
ははは、はい。
で、今回はですね、精神的な野生というのをね、追求してみようかなと、そんな気持ちですね。
なるほど、なるほど。そうか。じゃあ、よりこう内面に、
そう、内面に、こう深く入り込んでね、現代人がほとんど忘れかけている野生とはどういうものかなという、そういう意識で、まあ、書いてみたんですけどね。なるほど。
その野生の感覚っていうのは、そもそも野生というのは何なんですかね。
大体ね、野生というのはね、言葉の種類から言えば、悪い言葉ですね。
そうですね。
あいつは野生的だとかね。
要はワイルドなっていうことですね。
まあ、野蛮という意味もありますね。
はい。
特にまだ世の中の秩序がですね、確立されていない時代というのは、野生というのは、ほとんどが蛮性ですよね。野蛮性ですよね。
はい。
で、ところがそれがだんだん法律が細かい部分にまでですね、行き渡るようになって、そして社会の管理下がね、進んでくると、肉体的な野生とか、無秩序な野生っていうのは許されなくなるんですね。
それが、まあ、抑え込まれてい
く。抑え込まれて。
はい。
で、そのために、いろいろなその歪みがですね、人間の歪みが出てくると、むしろその野生がですね、いつでもね、発露できるという方が、野生というものがですね、むしろ反社会性が弱いんですね。あっても弱い。そういう意味で、どんどん抑圧された来た野生というのは、一旦暴発すると、非常に反社会性が強くなる。それから同時にですね、人間的になるんですね。
お、人間的になる、
ええ、うんうん、あの野性のない人間というのは、うん、なんとなくですね、まあ、いろんな組織とかね、管理のね、奴隷化してるんですよ。本人がですね、自分自身にあまり忠実に生きていないという、
はいはい、
管理化されている、
うん、建前としてという
そうですね。
そうすると、まあ、本来はまあ発露してもそんなに害ではないはずのものだけど、こう一旦こう封じ込められてマグマのようにこうグツグツになると、出てきた時にはとんでもないことになっちゃうというか、
みんなが持ってましたからね、法制化が進んでいない社会では、うんうんうん、みんながその野性を持っていて、うん、野性を持っていない人間というのは、まあ言うなら荒野で自分で餌を探すわけですから、
うんうん、
餌が差し当てられない。ところが、だんだんそういった、秩序が、確立されてきて、そして何かに所属するようになるわけです、人間が。
うん、なるほど。
何かに所属しないと生きていけない。
はい、
ほとんどが何かというのは組織とかね、国家とかグループにこう所属して、
うん、
一人では生きていけないような社会になってくると、
うんうん、
野生はむしろない方がいいわけです、はい、野生的な人間というのは、うん、やっぱり阻害されてきますね、
うん、まあ、計算できにくいしという部分ですね、
要するに組織の中にね、うん、枠組みの中にはまり込めないんですね、
うんうんうん、
で要するに組織っていうのはそういうものを求めてないんですよ、
うんうん、
要するに企画的ではめられたところにピタッと精密機械のようにはまり込んで、うん、
きっちりはまると、
はい、そして自分に割り当てられたね仕事とかね責任をね忠実に果たしてくれると、そういう人間がニーズが高いわけで、
うんうんうん、
企画外の人間っていうのはそのニーズがなくなってしまう。だからそのまあ言うなら企画家ですね、
うんうんうんうん、
企画的な人間の方が組織にとっては求められるし、
うん、
そしてその方が生きやすいし、
うんうんうんうん、
そして野生のない組織がこうしろああしろという組織の、まあ、言うならポリシーにですね忠実な人間ほどその手厚く庇護されるわけです。
うん、うん、そうですね、はい、まあ言うこと聞きますからね、はいはい、
で組織というのはそのこうしろああしろというふうに命令しますからね、うん、だからその命令に従っていれば自分自身で思考判断する必要がない、なくなってくる、楽なんですね、ある意味では、
うん、
過保護で。
そうですね、もうオートマティックに
っていうか、自分自身でね、はい、思考判断するそういうだから能力が薄くなってくる、
うんうんうんうん、
だから意外にこういう管理化企画化が進んだ社会というのはですね自由が嫌いな人間が多いんですね。
はあ、
自由ってのはとても美しい言葉ですけどね、
うん、
意外に自由ってしんどいんですよ。
そうか。それが、じゃあ、まあ、ほぼイコール野生ということにもなってきそうですね。
だんだんですね。
そうですね。
近似値的に、
そうですね。
似てくる。
かつては、まあ、本当に命を長らえるために必要不可欠な要素でもあった野生というのが、この、どんどんどんどん整備されていくにつれ、むしろ邪魔者になっていくと。
そうですね。
いうような状況があるわけです。
企画化しない、
うんうんうん、
枠にはめ込まれない、
うん、
歯車になれない。
なるほど、なるほど、そう
か。だから歯車とかネジにはですね、野生いらないですよ。
なるほど、そうか。そうすると、まあ、じゃあ今の時代におけるその野生というのは、いらないものになっているというような状況。
隠れてますね。陽性でなくて陰性になっちゃってる。だからそれだけに野生が爆発した時には、いい方向よりは悪い方向に爆発しやすい。
なくなっているわけではなくて、目に見えないだけ。
陰湿になってるね。
そうなんですね。
だから秋葉原とかね、ああいう、榊原のような事件が発生するわけですよね。
なるほど、なるほど。どんどんどんどん溜め込まれて、押さえつけられてるからこそ、それが陰性なものとして、どんどん醸成されちゃう。
そうですね。
ということなわけですね。じゃあ、決して失われているわけではないという。
むしろね、メタンガスのようにですね、溜まってますよね。内向してる、だからそれはだんだんだんだんこうその体内、
うん、
心の中で圧力を強くしてきて、ある日突然、火山のようにボワンと爆発するという、うんう
ん、じゃあその本質的にはその野生性というものは悪いものではないはずですよね、まあ、善悪はまああんまり簡単には決められないかもしれないけど、でもその本質的には決して悪いものじゃないかもしれないけど、陰性になっていることによって出てきたときに害を与えるという
そうですね
状況の
本来は人間はね、農耕か狩猟かですよね。で特に狩猟にとってはですね、野生っていうのは欠くべからざる要素なんです、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
だ武器ですね、
うんうんうんうん、
だそういう武器が管理化が行き届くとこの整備されてくると いらなくなってくるから。まあ言うなら、不要になった武器、それの捨て場所がない。
なるほど、なるほど、なるほど。そうか。それが闇に行き、というような状況なわけ。そうか。そうすると、まあ、メタンガスのごとく、こう、溜め込まれている野生。はい、でも、やっぱりそれは、まあ、ガス抜きじゃないですけど、どっかでこう、解放してやらないと、本当に出てきた時に大変な、ね、こう、災いに、なりうるわけで、これはどうしたらいいんですか、ね、
だからその野生というのは、パワフルですからね、非常にエネルギーを持ってますから、だからそれをいい方向に、使えば、とてもその社会の、その戦力になるわけですね。
なるほど。エネルギーのポテンシャルは非常に高いだけ。
高いですから。はあ、だからそういうことでですね、その野生をどういうふうに用いればいいのかなというような、まあ問題意識がだんだん僕の中にも溜まってきましてね。で、小説教室を私は、まあ、名誉塾長というね、ポストを与えられているんだけど、たくさんのその、小説志望者を見ていますと、彼らはみんなですね、それぞれのね、人生の、分野でプロフェッショナルなんですよね。
うんうん、
いろんな人が集まってきます。気象予報士とか、銀行員とか、医者とか、弁護士とかですね。それから、SM の女王とかね、彼から AV 女優とか、もう本当にね、社会のあらゆる分野の人間が集まってきて、だから僕はよく言うんだけど、この連中で無人島にでもですね、漂着したら自給自足できるそうな、そんな、もういろんな人間いるわけです。
プロ集団なわけですね、
ところがね、そのプロの連中がですね、小説家をなんで目指すんだろうと、それぞれもう一方、もうちゃんとその社会にね、まあ、ある意味で安定してるわけですよ、ちゃんとした収入、
それぞれの分野で、はい、
でなんで小説家を今更目指すのかなというとね、彼らはね、この自分の人生にね、いろんな、ね、意味での不満とかね、怒りとかね、問題意識持ってるんですね。それでそのじゃあなぜ小説なんだか、小説以外にもあるだろうって言うと、いや小説だと自分がね、神になれる、
なるほど、
自分の作品世界の中で自分は神になれる、そういうところは今の生き方ではですね、まあ言うのは管理されてるのに過ぎない、自分はそうでなくて、自分のやった仕事に対して署名を入れて、そしてその自分の作品世界の中で神になりたいという、そういうタイプの、まあ受講生っていうか、人間が多いですね。というのは問題意識とか不満とか、怒りとかっていうのは、まあ言うのは野生なんですよ。ね、野生がその彼らの中に溜め込まれていて、その野生が小説の方にこう向かわせてるんですね、小説の中では自分がオールマイティになりますから、
そうですね。じゃあその野生のエネルギーの向けどころの一つとして、その小説というのが、
そうなんです、
いうことなんですね、
だから大体ね、いろんな同期の人いますけどね、中にはね、余生の時間潰しとかね、もう本当に庭に朝顔をこう栽培するような、そんな趣味で描いてるとか、まあそんな人もいます。だけどやっぱりね、多数派はね、そういう野生を持ってる人ですね。
なるほど。
時間潰しでなくて。
その溜め込まれたエネルギーを持ってる人なわけですね。
マグマのようにブルブルして、ね。で、その連中の方が、やっぱ僕は見て、パワフルな作品描きますね。趣味で描いてる人はね、上手なんだけどね、パワーが感じられないんですよ、あんまり。
そうか、そこにはやっぱりその原点のエネルギーというか、いう部分での差があるわけですね。
そうです、
なるほどね、そうか。
だから僕はよく言うんですよ、あなたは弁護士で、あなたはその精神分析で結構な収入を持って、そこでやってりゃね、生きていけるでしょうって、立派に、なんで小説家なのって言ったらね、神になれないと、オールマイティになれないし、要するにこれはプロフェッショナルということは、その一方でね、一つの生き方しかできない人間であると。で、自分はやっぱりね、一度限りの人生だから、いろんなことをやってみたいだと。そういうタイプが多いですね。
その深夜性の証明の中でも、まさにそういったいろんなプロの人たちが出てきてというね、そのエネルギーの向けどころという内容になってますが、なるほどね、そうか。じゃあ、現代においてその溜め込まれてる野生の向けどころとしては、非常に小説というのは大いに、
迷惑かけませんしね、人に。
そう、実害は、とりあえず当たり前ですよね。Let's get knowledge with fun. さて、まあ、先ほど野生というのは、本当に、いろんな意味で溜め込まれたエネルギーなんだと。まあ、でも甚大なエネルギーですよね、それはね。で、人間のうちにある野生が、 もたらしうること。まあ先ほどの最初の話ですと、やっぱり、どうしても陰性なものは害毒を与えることにもなりかねない可能性が高いということでしたけど、はい、でも本来的にはそうとは限らない。
本来はね、野生っていうのは、うん、やはり生きていく上に必要な力ですからね。
うん、ですから生きていく上にかなり、まあ、かなり必要性の高いもの。
そうですね。
いうことになりますよね。
むしろ、この管理下の進まない社会ならば、うんうん、第一義でしょうね。うん、野生を持っているということは、
うん。動物としての第一義というのが。
そうですね。エッセンシャルですね、もうね。
でもやっぱりそれが、その管理、が進んでいる現代社会において優先順位プライオリティ的にちょっと変わってきてるのかもしれないという部分はあるんでしょうかね。
そうですね、うん、まあだんだんこの世の中がですね、管理化が進むってことは、うん、都会化するってことなんですよね、うんうんうんうん、どんな山村僻地無人島でもですね、もう今やPC とかね、携帯とかね、いろんな通信手段もあるし、都会に住もうと僻地に住もうと大して変わりない、うん、そういう時代であって、しかも交通機関がね、驚異的に発達してますから、
うんうんうん、
昔3ヶ月もかかったところが数日で行ってしまうというそういう社会でしょ、
うん、
だからその世界が狭くなってるし、そういう中でね、野生がねない方が良くなっちゃってるっていう感じですね、うん、これで世界がね、最初はね小さなコミュニティで管理化が進んでいく、だけどそれではそのいろんな社会のね、ニーズに対応できないので、都会に集まるわけですよ。で、都会に集まるということは、自分ができる、自分に与えられたね、まあ縄張りがね、非常に矮小化してくる。小さくなるわけです。一人でね、全部やる必要ないんですね。だどんどんどんどんこう狭められていく。だそういう意味でね、いろんな人間がね、こう集まってきちゃって、そしてほんの小さなことだけを毎日やってると、
うんうんうん、
単調に繰り返していると、そうするとね、人間たちをその結びつける、例えば昔は同じコミュニティにいれば多いって言えばそれだけで意味がわかる、うんうん、ところがいろんな世界からいろんな人間が集まってきて、人種とか国籍、年齢、性別ね、心情、みんな違う人たちがこの集まって、協力して仕事をするようになるというと、共通項としては何があるかっていうと、法律しかなくなってくるんですね、共通項が。で、もう土地も出身地も違うし、趣味も違うし、目の色、肌の色も違う、言葉まで違ってくる。で、そういう連中が集まると、こう法律しかなくなってくる。そういう中で、法律しかないという、その共通項がないという社会っていうのは、非常に無味乾燥になってきますね。
なるほどね。
だからますますその野生がですね、潜在的に溜め込まれていくっていう、そういう一種の社会環境ですね。
ですね。そうか。じゃあその人間は本来的にまあその野生は持っているし、それはそんなに激減してるわけではないけれども、その社会のシステムとしてそれが表に出にくくなってるからという。
野生というのは別の言葉で言うとね、うん、個性なんですよ。
お
ー、ええ。野生っていうのは、みんな同じじゃないんですね。それぞれいろんな人がいろんな形の野生を持ってる。その個性がね、なくなってくるわけだ。だそれだけにね、どんぐりとか、ネジとか、まだ歯車はマシなんですね。歯車は1個かけただけで全体が止まることありますけど、ネジだのどんぐりなどは1個や2個かけてもね、全体に何の影響もない。そういうそのどんぐりやネジがどんどんどんどん増えてくる中で、その野生、個性が、喪失っていうのか、忘れられ、溜め込まれていく。一種の人間の中のゴミために溜め込まれていく。だけど非常にその個性というものは、人間であることの証明ですからね、非常に大切なことなんだけれども、それがそのゴミために物置に置き忘れられていくっていう、
なるほど、
そういう環境化がなってるわけですね、環境にね、今ね。
でも元々のパワーね、かなり大きいもんですから、それがどんどんどんどんこう別のところに置き積まれていったら、それはまた大変なことになりうるということになってくるわけですね、そうするとね。
だからそれぞれの人間が、俺は個性的だと、だから企業も組織も個性的な人間を求めるわけですよ。求めていながら今度はその枠の中にはめようとするわけですね。
そうですね、そこで矛盾が起きますね。
非常に大きな矛盾があるんですね。
そうですよね、個性を求めておきながら、こっちに従えというようなことになるわけですもんね。そうか。でもそうなると、まあ、野生イコール、ほぼイコール個性ということになると、この現代に我々が野生、まあ、イコール個性と言い直してもいいのかもしれないですけど、それを取り戻すためには、どうしたらいいんですかね。そのゴミ溜めの方にどんどん追いやってしまっていたやつを。
まあ、例えば、小説を書くとかね。あるいは、何かに所属しないと、人間は現役をやってられないんですよね。大体、人生ってのは大きく分けて3つに分けられまして、最初は学生時代、仕込みです。それから現役ですね。これ現役というのは、社会に参加するってことです。
はい。
それで一応ある程度、まあ一応60とか65歳をもってリタイアして余る生になってくると。特にその現役がですね、非常にその野生がですね、必要でありながら、枠の中に閉じ込められるという。
そうですね。そこの矛盾がありますね。
だからこれをですね、こう乗り越えていくというのは、やっぱりその枠の中でのその自由をですね、できるだけ利用するってことですね。
枠の中での自由。
自由をね。それからもう一つは、常にこの枠を飛び出すってことを考える必要があると。10年ぐらい前まではですね、会社にロイヤリティを誓えば、大体定年まではね、平穏無事な人生を送れたんですよね。
終身雇用。はい、いうこと
ですね。で、今はね、そうでなくても40とかね、30でもですね、容赦なくリストラされる時代ですから、以前のようなそのロイヤリティをね、誓う必要はないんですよね。だからそれだけに今はこの組織に所属しているということをですね、終身雇用的な意識でなくてですね、わらじを預けてると、わらじを抜いてるという、そういう考え方を持った方がいいと思うんですよね。
なるほど。もう身も心も捧げてるわけじゃなくて、まあ一時的にここにいるだけよというような。
だからいる間だけはロイヤリティを誓うけれども、常に自分の視野としてはですね、その枠を超えて見ていると。で、から具体的に言うなら、それは、視野を広く持つということ。それから、好奇心ですね。好奇心を持つということ。それから、なるべくならば、収入源を一つに限定しない。会社のその給料だけが唯一の収入源というと、どうしてもですね、その会社に忠誠を誓わなきゃいけない。別にこの会社に、ロイヤリティ誓わなくてもですね、よそからも収入が得られるという、そういうその収入源、しのぎですね、これをいくつか確保するとか、そのような考え方っていうのは必要じゃないかと思いますね。
なるほど。
企業が、社員が示すほど忠誠を示してもですね、企業はそれに対応してくれない時代になってますから。
じゃあそういう、枠に入ってるんであれば、枠の中の自由、そして、だけど枠を出るということも視野に入れつつという、
そうですね、
二段構えでいてということですね。そうしていけば、その野生、もしくは個性というのが取り戻すことができるかもしれないし、
失わずにね、取り戻せないまでも保存はできますね、いい形で。
なるほど。
腐らせないでね。
そうか。
腐っちゃうんですよね。あまり、会社の、与える、給養っていうんですかね。給料と養う。これ大変美味しいですからね。特にいい会社の場合は。だからその会社の与える餌になれるとですね、いい会社の餌っていうのは美味しくて、栄養たっぷりだから、と同時にね、麻薬が仕掛けてあるんですよね。どんな麻薬かっていうと、社員にね、その野生を失わせる麻薬が仕掛けてある。
なるほど。
その餌に慣れてしまうとですね、外へ飛び出せなくなる。
なるほど。そうか。じゃあ、そうなる前に、という意味もあって、やっぱり枠を出るということは視野に入れながらという。
そうですね。
なるわけですね。そうなる前に、自分がもう動けなくなる前に、きっちりその危機意識を持ちながらと。ちゃんと、麻薬も含まれてるんだぞということを自覚しながらというところですね。
とにかく正社員でもですね、安心できない。それこそ派遣社員と全く同じに、リストラされる。それから社長といえどもですね、ちょっとそのドジを踏むとですね、すぐその経営陣交代。ですからその社長に可愛がられるということは非常に危険なんですよね。
そうですね。
一変にその政権交代しますからね。
そうなるともう大どんでん返しになるわけですよね、それね。
だからあまりそのトップに接近しない方がいいとか。
でもね、そういった、野生を、取り戻す、もしくは、保存できている状態になったとして、 その野生というのはどうこう活用していくべきものなんですかね、この時代においては。
まあこれは人によってですね、うん、いろんなあの方法があると思うんですけど、例えばあの大会社の中の大会社が突然あの崩壊すると、そうした場合にですね、その大会社に所属していながらそれぞれのね、そのセクションがですね、一種のね能力集団になってんですね、
うん、
だから能力集団の場合はですね、一応会社の中にその能力集団があってもですね、どこへでも行けるわけですよ。能力集団、プロジェクトチームとして商品価値が高い。だからそういうような心構えとかですね。それから、あとはあの、人生をですね、マルチチャンネルで見るってことが必要じゃないかと思うんですね。
マルチチャンネル。
ええ。はい。いろいろなチャンネルをね、自分の中に持っていると。
ええ。
それは器用貧乏という意味でなくてですね、常にその、いろいろな方面に、その、視野を向けている。だからあのよく有名なエピソードで、最高裁判所の裁判官がリタイアしたら、うん、詐欺に騙されたと。それはあの結局法律ばっかり見ていて、肝心の人生を見失ってしまうから、そういうことになるんですよね。
ええ、なるほどね。ええ、そうか。
じゃあだから森の中に入ってね、木ばっかり見てると森が見えなくなるという。そういうケース非常に多いですよね。
なるほど。
医者の不養生とかね。
もうきっちり多角的にこう俯瞰した目を常に忘れ
ない。だから裁判所、裁判官が詐欺にあったり、医者の不養生というのは言うなら、その個人としての野性が失われてしまったってことですね。
なるほど。
野性が失われなければ決してそういうことはない。
そうか。じゃあその辺もきっちり自分をもこう俯瞰してみるような、
自分自身を ね見つめるというね、俺は何者であるかと、社会において一体どういう位置にあるのかと、でもしこの会社が、この会社では自分は非常に重要な、ね、人材として、尊重されていると、しかしもしこの会社がなくなったら一体自分はどうなのかと、そのままその別の環境に移ってもですね、同じその能力や戦力を発揮できるかという、そういうことを常にその問題意識として抱えている必要はあると思うんですよ。
なるほど ね。そうか。あのちなみに森村さんご自身が野生、ご自身の野生に目覚める瞬間とかっていうのは。
私はね、常にね、あのゴールがないということをね、自分のモットーにしてるんですよ。
ゴールがない、
はい、常にゴールがないと、一応ね、例えばサラリーマンの場合だったら、まあ社長とか会長、各界でいけば横綱、ボクサーで言えばチャンピオンですね、
はい、
世界チャンピオンと。一応のゴールはあるけれども、作家にはゴールがない、で作家がねゴールを持ったらね、作家おしまいだと思うんですよ。もうここでいいという。
なるほど。
可能性がね無限にある。
だ
僕は自分のことをね、未知の狩人って呼ぶんですよ。好きなんです、その言葉が。
未知の狩人、
はい。常に未知数を追求すると。
おう
未知数を追求しない作家はですね、もうやめた方がいいと。それは僕の持論でね、他の作家には通用しないかも。と思いますけどね、私はあの、やっぱり自分に未知数がなくなったら、僕は作家やめた方がマシだと思いますね。
それがイコール森村さんご自身の野生でもあるという感じですね。
そうですね。あの、狩人です。狩人ってのは野生ないとね。
そうですよね。
誰だって獲物になりたくない。
そうですね。
獲物になる、なるということは、
もうおしまいですもんね、
そこで。餌になることですからね。餌になることですから。要するに、王法になっていたいという。それが野生ですね。
そうですね。
Let's get knowledge with fun.
ガマの研がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の森村誠一さんです。角川書店から新野生の証明が出版となっております。まあ、この新野生の証明では、小説教室が舞台となっていて、まあ、小説とはという、その真髄に迫るくだりが随所に出てくるんですが、そして時を同じくして森村さんの著書、小説の書き方、そして作家とは何か、こちらが角川ワンテーマ21から出版となってますが、こちらの方はもうタイトル通り小説の書き方、そして作家とは何なのかということが綴られているんですけど、書かれていることがかなりこう具体的なところにまで踏み込んで明かされているという、すごい情報開示が思い切ってるなという感じがするんですが、大丈夫なんですか、ここまで書いちゃってっていう気がするんですけど、どうなんでしょう。
それはもうね、あの、こう企業秘密とよく言いますけどね、あの、作家にはね、あの、企業秘密ないんですよね。というのは、あの、要するに書いた自分の作品世界というものをね、常に公開してますから。発表しますから、
作品として、そうですね。
で、その作品の中にね、 すべてその企業秘密が露出されてるわけです。
なるほど、なるほど。そうか。
で、それはあります、確かに。うん、自分が一生懸命ね、その試行錯誤しながら発見した、うん、その、いわゆる小説の書き方とか、こういうふうにやった方がいいというね、うん、そういうものはありますけどね、それをね、惜しんでいるとね、その作品の、ハードルがね、うん、高くなっていかないんですよ。だから作家っていうのは常にね、これは一種の業ですけどね、うん、常にね、自分自身のね、で、首を絞めてるようなとこあります。うん、で、例えば傑作を発表するとね、自作はそれを超えなきゃいけないんですよね。
ああ、そうです。ハードル上がりますね。
常にハードルをね、うん、自分自身でこう上げていく、うんうんうん。で、ハードルが上がらなければね、まあ、はっきり言って意味ないんですよね。
まあ、平坦な道になっちゃいますからね。
でもそれはそれでね、見すぎよすぎで、そのハードルを上げずに、うん、まあ、特定の読者がついていれば、うん、生活に、まあ、苦労ないですからね、いいんですけど、やっぱり、その、作家たるものはですね、うん、ハードルを上げてない作品を書き続けると、必ず欲求不満が溜まってきます。
うん
だから、その、全部開示しちゃってもですね、うん、どうぞと、次は、俺はもっとその上を行くものを書くからどうぞっていうそんなこうややおごったね気持ちを持ってます
うん、
ええ、乗り越えなければ意味がないんだからすでにこの発表した作品は自由にとい う,
うん、
ええ、
じゃあ今回のその小説の書き方作家とは何かに書かれてることもまあ森場さんにとってはマイルストーンに過ぎないというような感覚
そういうことですね
ということですね、
ええ、もう常に私にとっては押し出したところてんみたいなもんで、
うん
それをもう一度もできてですね、もう一回出すというのはそんなね、寂しいことは、しませんしね、
うんうんうん。
で、私に限らずね、やっぱり作家はね、こういろんな北方さんとかね、大沢大将さんとかね、うん、今度は島田総理さんが来ますしね、いろんな特別講師を呼ぶんですよ。うん、女性だったら諸田玲子とか、夏木しずこさんとかね。で皆さんがね、これは企業秘密だよって言いながらね、やっぱりみんな喋ってます。
それはまあ、うん、それぞれの方々にとって、まあそこは自分ではもう乗り越えられる点だし、まあそこまで自分が来てるんだという自負も当然あるからこそ教えられるということ。
自信持ってるんですね、どうぞお取りくださいというような。小説には書いてないけれども、これは私が今までのトライアンドエラーで発見したものだから。使えるものなら使ってくださいというね、うんうん、自信持って
る
んですよね。
なるほどなるほど、ええ、で逆に早くこの高みまで来なさいよというような
そういうこと
なわけですね、ええ、なるほどなるほど。
でその後から来る人がその高みに来ればですね、うん、自分はもっと前行かなきゃいけませんから、
うんうんええ、
時には追い越されることよくあります、うん、追い越されればまたこっちから追い抜くというね。
ああ、ええ、それをもそうか、ええ、目標にできるわけですね、
はい、そういう意味ではね小説書いてる世界っていうのは非常にねフェアなとこありますね。
うーん、
ええ、それはまあ僕の好きなところでもあるんですけどね。階級がないんですよ小説は。大先輩はね尊敬しますけどね位置としては同じなんですね。
別に位が高いわけではない。
全然ないですよね。その先輩にね、うん、印税や原稿料もらってるわけじゃありませんから。
そうですね、そうですね。
そういう点ではね、非常に昨日今日の作家でもですね、うん、40年、50年の大作家でもですね、うん、資格としては同じですからね。
常に同じ同様で戦っているという。
そういうことなんですよね。
だからこそ、まあ、この、じゃあ自分はここまでたどり着いてるよという、まあ、そういう存在証明というような。
そうですね。まあ、可能性の証明ですね。
じゃあ、これを、まあ、先ほどもおっしゃっていただきましたけど、これを読んで、じゃあ、その、後進の人たちが、じゃあ、どんどんこれを使っても全然 OK という。むしろ使ってほしいというぐらいの。
もう、どんどん使ってもらいたい。発表することにね、
うん、
喜びがありますからね。で、この中に私だけの考えでなくて、いろんな作家のね、やり方とか考え方も、
うんは
いうんうん、こう、どんどん紹介してますから。
そうですね。
ええ、
なるほど。
で、私はよく生徒に言うのはですね、
はい、
中にはね、いろんな作家がいろんなことを言うからね、混乱するって人もいるんですよ、
うんうんうん。
で、私はね、そうでなくてね、こういう考え方もある、こういう書き方もある、そういうね、いろんなね、思考とかね、その、方法とかにね、触れろと。
うんうん、
そのことによってね、
ええう
ん、あなたの作品世界がどんどんこう膨らんでくるんだと、
うん
視野を広くするために、
うんうんうん、
そのこう提供してると、
うん、
でこういうふうに書けば必ずその、小説というものにはハウトゥーはないんですよね、
うん、
ハウトゥーはないけれどもその雰囲気に触れるってことはね非常に必要なんですね。
じゃあいろんなものに触れて、まあ 混乱することもまあもちろんあろうかと思うけれども、それは可能性の一歩手前の段階なんだという状況なわけですね。
そうですね、可能性を全部踏まえていけと、それがあの作家のね基礎体力になっていくんですね。
そうか、いろんなものを本当に雑食状態にしておかなきゃいけない、わけですね。もう純粋培養のものだけじゃ、とても丈夫な体にならない。
僕よく基礎体力って言葉を使うんですけどね、作家の場合ね、ものすごくいろんなね作品に触れてね、そういうものを前作を全部踏まえて、読んだ作品を踏まえて作家になってくるという人、まあ多いんですけどね。そうでなくてね、自分の感性だけでね、スポットライトを浴びるって人もいるんですよ。
ああ、もういわゆる才能で、
才能だけで、でそれはそれでまたね、大いに結構なんですけどね、私が見てですね、才能だけって人はね、割合脆いですね。
持続力なし、
メンテナンスがねないですね。長い基礎体力をね、この自分の中に蓄え、基礎体力というのは読書量とかね、好奇心を磨くとか、取材とかですね、いろんな、まあ、体力の原点がありますけど、だその感性だけというのはもうある程度幸運な要素が作用しますんでね、
なるほどなるほど、まあ、もちろん持って生まれたものもあるだろうし、そういうタイミング等々もあって、
タイミングが多いにはありますね、
でその一瞬のきらめきで極大点にバッといける可能性はもちろんゼロじゃないけど、そこからこう安定した高原状態になれるかというと、
高値安定が難しいですね、
なるほどね。その高値安定のためには基礎体力は不可欠であるという、
そうですね、
いうこと
ですね、ないよりあった方がいいですね、基礎体力は。
まあそうですね、まあそれがあったからといってもちろん高値安定になれるかということではないけど、そのためにもうとにかくいろんなものを吸収して触れて、というのが基礎体力作りには欠かせない。
これ道場っていうふうに歌いましたけどね、道場でね強い人間がね真剣勝負で強いとは限らないんですよ。
道場でのチャンピオンは必ずしも外のチャンピオンではない、
けれどもね、道場でね弱いやつは真剣で必ず弱いんですよ。
そうかそうか、そうですね、なるほどなるほど、
道場で弱ければもう意味な、まあ、なんていうかもうダメですね、はっきり言って道場で弱い人は、
じゃあ少なくとも道場で強くなりなさい、
そういうことです
ということですね、そうかそうか。これまで、森村さんご自身は40年以上にわたって著作数はもう数え切れますか？
ね、正確にはね数えてないんですけどね、大体ね360は超えてますね。オリジナルっていうか一番最初に
出した作品数として、
はい、
うわあ、ララララララ、いやー本当にすごい数だっていうことぐらいしか分かんないですけど僕にとっては。でもその常に第一線でやってこられたのはご自身ではそのなんでここまで、先ほどまあ高値安定というふうにいうような表現がありましたけども、そのそこまで長くこう安定した状態で来れたんですかね。
まあ安定とは思いませんけどね、非常に起伏ありますけどね、何よりもね私はね小説が好きなんですよ。
小説が好き、
他の人の書いた小説も好きです。
小説というものが好きなん
です。好きなんですね、これは大きいですね私は。私から小説取ったら、もう本当にねなんかカスみたいなもんでね、廃人になっちゃうんじゃないかと。
なるほど。
少なくとも、なんか人間の抜け殻になるでしょうね。
なるほど、なるほど。じゃあもう、森村誠一という人間を形作ってるもののほとんどが小説という。
小説。
エキスなわけだね、そうか。だからこそでも、それだけ長きにわたって、いろんな作品を書き続けられてきてるということになるわけです
ね。まず、小説作家の、以外の何者にもなりたくないという意識は今でも非常に強いですね。
ほうほう。
だからこの質問の中にもありましたけど、もし生まれ変わったら何かと、やっぱり小説作家ですね。
はあ、もう一度生まれ変わっても小説家を生業にしたい。
もうそれ以外考えられないですね。
考えられない。そうですか。小説の何がそこまで森村さんを。
まずね、人間にはね、表現本能ってのがあるんですよ。
表現本能。はい。
これは小説作家だけに限らずですね、例えば仕事をしてもですね、認められる、これ表現ですよね、いい仕事したなと。
そうですね、
はい、そういうね表現本能をね一番ね完全に充足してくれる分野というのはやっぱりね小説ですね、まあ、映画や音楽、映像とか音楽とかね、まあ、アニメとかいろいろあります、だけどやはりねその言葉が文化の原点にありますから、だからまずその小説でその表現する、これが私の場合は映像化される、演劇化、アニメ化、あと時には音楽化される、 だからその僕の場合はね、表現のその中核が、うん、小説なんですよ。
なるほど。
言葉なんですよね。
ほうほうほう、それがあって、モチベーションが持続するし、ということなわけですね。
で、例えば映画の場合ですね。うん、映画の場合は、あれはよく、その、才能の集合って言われます。
うんうん、
いろんな才能の方々が集まって、映画というその一種の集合芸術を作っていきますね。
はい、
小説の場合はね、自分一人でいいんですよ。
うん、
はっきり言って。
うんうんうん、
取材したり、いろんな、情報を提供してもらうということはあるけれども、
うん、
要するに僕が書かなきゃいけない。で、あとはその、製本とかね、挿絵とか、編集とか、いろんなこと、これがついてきますけど、うん、原点はまず書かなきゃいけない。
そうですね。それがないと何も始まらないですね。
ええ、
うん、
なるほど。ですから、そういう意味でね、一人の芸術なんですね。一人の表現なんですよ。
うんうんうんうん、
圧倒的に一人です。
うんうんうん、
まあ、出会いなんかもあるけれども、とにかく一人で、やらないことには始まらない、
うん、
でそういう意味でね、大勢でプロジェクトチームを組んで何かの仕事をするというのは私は嫌いじゃないんですけど、僕はホテルにいて、ホテルの都会の大ホテルの仕事というのは新入社員の時によく言われましたけど、自分がやったことだと思うなと、
うん、
チームがやったことだと思えと、それで満足してたんですよ私は、うん、いい仕事をしてお客様に満足される、これはホテルマンの原点であると、特に都市ホテルの場合ですね、
うんうん、
チームワークですね。でそれがね、次第にね、チームワークの中で埋没することがね、だんだん虚しくなってきたんですよ、
うんうんうん、
でこれは私がやった仕事、私一人がやった仕事であるという証明をね、残したくなったんですね、
うんうん、
すると小説以外ないんですね。
なるほど。
僕の場合は、
ね、
音楽的才能はないし、絵の才能もないし、
うん、
でやはり言葉が文化のその根源ですからね、
うんうんうん、
と日本語はまあ一応喋り話せる書ける、そうするとそのどうしてもそこ行かざるを得ない。
なるほどね、そうか、
こう無双するのが好きでしたからね。
そうかそうか。じゃあ森村さんご自身の存在証明を表現するためのものということなわけですね。そうか。
だから食欲が満たされ、
うん、
その性欲がある、
うん、
あるいはその衣食住、
うん、
大体この3つがですね、ある程度確保された場合は人間は表現に行くんですね、
うん、
社会的人間は、
うんうんうん、
無人島で住んでる人間は表現欲ないんです、いらない、ね、表現は。なぜかというと表現というのはですね、受け取り手がいないと意味ないんですね。
ああ、そうかそうか、そうですね。
だから無人島でね、例えばミケランジェロとかベートーベンがどんな傑作名曲をね、ものにしても何も作ってないのと全く同じなんですね。
なるほど。評価してるくれる周りがいないと。
いないから、
うん、
常に人間というのはその社会の中で生活して、
うんうんうん、
そして表現するというこのね、欲が非常に強いんですね、
う
ん、
その表現手段としての森村さんにとってのもう一番やりやすいというか、まあそれが
まあ、やりやすいですね、
うん、表現欲として、
その表現のメディアとしてはですね、うん、小説が一番僕にとって向いてるんですよ。
なるほどなるほど、そうか。ということはじゃあ森村さんが作家という仕事から学んだことというのも結局そういうことになってくるわけですね。自分の表現欲、
表現欲になりますね、
うん、
表現欲として小説以外ないという、うん、そこに全て修練されていきます。
なるほどね。そうか、やっぱりじゃあ作家になるべくしてなったというようない うこともあるわけですね、ご自身の中では。
まあ作家にならなかったらね、多分途中で自殺したかもしれませんね、私は。
まあでもそれほどにまで大きなもの
を。ホテルにいた頃は私はね、毎日ね、自分がね、立ち腐れていくような感じがしましたよ。このまま行くと自分はダメになるって。
ほうほうほう。
で今になってみると、そのホテルにおけるね、体験がとても大きなね、栄養になってるんですね、栄養源に、
うんうん、
だその当時はそのホテルというところで腐っていた。腐ることも必要なんですね、ある程度。その腐ったものほど、はい、肥料として栄養価高いですから。
なるほどね。でもそれもこれもやっぱり最終的には作家になるための
基礎体力
だったわけですね。 Let's get knowledge with fun. さあこちら作家とは何かにも一節としてですね、作家にとって旅は必須であるというのが出てきます。まあ、最近では松尾芭蕉の足跡をたどる新奥の細道を写真俳句で巡っていらっしゃるということで、写真俳句というのはこれは何なんでしょうか。
これはね、うん、私俳句好きなんですよ、
はい、
作家になる前から。ところがね、私の俳句っていうのはね、どうもね、物足りないんですね、自分で見ても、
うん、
なんかね、表現できないです。デテールを書けないんですよ。 俳句は、うん、とにかく五七五七は使えませんからね、はい、ディテールを書き込めない、
うん、
ディテールは全て想像力で補いと、
うんうんうん、
で凝縮の世界ですね、
はい、
この膨大な世界を凝縮する、
うん、
でそれがね、なんとかこのねディテールをなんとか表現できないものかなと思って、で俳句を作るとき僕は最初はね、こう俳句になりそうだなっていう風景を見ますとね、情景とかね場面を見るとメモしたんですよ、
うん、
その場で俳句はできることもあるけどほとんどの場合はその場ではできない、
うん、じゃあメモして素材をメモしてくる、はい、
でメモで間に合わないんで今度テープに撮ったんですね、
ほうほう、
桜が散ってるとかね、猫が歩いてるとかっていうようなその面白い風景をこう書くわけです、
うん、
ところがねそのメモでもねダメなんですよね、
足りない、
情報が足りない、
うん、
それでそのあこの風景この情景はね俳句になるなという予感が走った時ね、このカメラでね、僕いつもカメラ持ってますけどね、
はい、
そのカメラでねその撮影するんですね、俳句環境苦境って言いますけどね、それで家に帰って持ち帰ってからそれを見ながら俳句を読むというケースが多くなって、
うん、
そうするとね情報量がね圧倒的に多いんですよ、
はあ、その写真に、
で最初はね俳句だけねホームページにこの掲示したんですね、アップしたんです、
うん、
でところが誰もねアクセスしてくれないんですね、俳句ってのは五七五ですから字の羅列なんですね、
うん、
見ただけでは、
はい、
合わせたら、うん、そのアクセス数が急に増えたんです、
ああ写真とその俳句を合体させて、
はい、合体これはいいんじゃないっていう感じで、ね、
へえ、あそうですか、
ボンクやねボン社がねジョイントするとね結構ね見られるんですよ、
はあ、あ、じゃあそこで保管してくれてるわけですね、その写真が、
そうですそうです、お互いにね、ディテールをね写真が補う、それから本社もね、
うん、
俳句がつくとねすごくねこのグレードアップするんですね、
あなるほど、
なかなかいい写真になるんですよ、
そうか、じゃあお互いがお互いをこう、ね、助け合いながらと、
はい、
そうかそうか、じゃあどっちがどちらかが特にねすごい優れてなきゃいけないということでもなく、まあお互いにまあね高め合いながらというか、
むしろね本社本句の方がね、うん、写真俳句のね本領を発揮するような気がしますね、
ああそうですか、ね、そのアンバランスの方が、
あまりね写真に凝りすぎるとね、
うん、
なんかこう合わないんですよ、
うん、あ
俳句にな
るほど、そうかそうか、
とや日常の風景としてねそれを取り込んで、
うん、
そこから俳句が生まれるという、
うん、
それから俳句はいろいろとね文法がやかましいんですね、
うん、
記号を入れるとかね、
はい、そうですね、
切れという言葉、切れという言葉を切らなきゃいけないとかね、いろんなあるんですけどね、
うん、
写真と合わせるとね写真がね記号を語るんですね、
あ
記号を入れる必要ないんですよ桜の満開の桜大きいはもう誰が見ても春ですからね、
はいはいはいはい、そうか、じゃあそこでもかなりこう革命的な、ね、部分があるかもしれないですね、
まあ、写真俳句というのは、まあうん、ないことは前からもあったんですけどね、うん、ほとんどの写真俳句はね例えば芭蕉とかね、
うん、
武尊とかねその古典的な俳句にね、
うん、
現代の人が写真をつけてるんですよ、
うん、
だから作者とね撮影者が別なんですね、
あなるほど、じゃああくまでもその挿絵というかいう感じになっちゃうわけですね、うん、
だから相性が悪い場合もあります、
なるほど、
ところが本人がね作者と撮影者も同一人物ですから、
うん、しかもそれをまさに見ながら両方ともねということですね、
とても、ね、相性がいいんですよ、
なるほどね、
そういうこういう表現っていうのはいいなと思って、
うん、あこれはじゃあかなり可能性も大きいですね、
非常にね、
うん、
現代特に携帯持ってるでしょ皆さんが、
うん、
で携帯でね風景を撮って、
うんうん、
あるいはその苦境を撮っちゃうんですね、はい、俳句の環境ですね、
うん、
そしてそれが後からその俳句を添えると、
うん、
もう、携帯持ってない人ほとんどいませんから、だから誰でも写真俳句できるわけですよ。
そうですよね。ええ、それこそね句を打つのもその携帯で打ってもいいぐらいの感じですもんね。
ええ、
ああこれは劇的になんかちょっと俳句というものの、うん、様相そのものが変わるかもしれないですね。その可能性としては、
ね。いや現にね、
うん、
変わってきてますよね。
ああ
もう俳句がね。
そうか俳句というとねこう短冊にこうね筆でっていうイメージですけど、決してそういうそれだけではないという。
でそれがね、うん、面白いことにね、ボンク本社でもね写真俳句やってますとね、
うん、
写真も上手になってね俳句も上手になってね、
なるほどなる
ほど、この分けてもね今度は一本立ちできるようになっていくんですよ、
それぞれが。
これはなかなか面白いですね。
そうか、それぞれのスキルアップにもつながっていくわけですね、
はい、
なるほど、じゃあ一石二鳥というような感じですね、それね。
で私の場合はね、 小説作家ですからね、うん、小説作家というのは膨張することには慣れてるんですよ、
うん、
こんな小さな消し粒のようなことをねこう拡大してですね世界を作ります、
うん、
で俳句はそうでなくて世界を凝縮して一粒にしてしまう。そうするとね、
う
ん、僕はあの拡張とか拡大には慣れてるけど、うん、凝縮に慣れてない、
うんうんうん、
だそれは俳句やってるとねその凝縮に慣れてくんですよ。
普段やってらっしゃる作業とは逆のベクトルなんですね、ええ、うん、
だから精神の格闘技と例えれば、うん、寝技系とね打撃系がね、うん、試合するとね、
うんうんうん、
その寝技系の選手が打撃が強くなって打撃系は寝技に強くなって、うん、そういうねさっきのおっしゃった相互補完的なね、
うん、
要素もあって小説作家にとってはとてもね、
うん、
あの強いその戦力になりますね。
そうですね、うん、そういった意味でも体力がすごいアップするということにもなってきます。
そうなんです、
強
い体力アップになりますね。
そうですね、いやこれはぜひと思っている感じのものになってきますね。そうなるとね、そうか、あの同じくこの作家とは何かにはですね締めくくりに作家には定年がない余生も老後もないというふうに書いてありますけども、まあ先ほどちょっと出た話でもありますが、やっぱそれはもうずっと未知の狩人であり続けると、
あの可能性というものにね、うん、限界がないですから、
うん、
だからどうしても小説というのは可能性そのものですからね、
はい、
だからそれをあの常にその追求していく、だから限界がない、だからエンドレスなんですよ、
うん、
ゴールないんですね、
うんうんうんうん、
でゴールがあるとすればまああの頭がですねボケてしまったとかなんか その事故によって書けなくなったとか、
うんうん、
それがまあ一種の不可抗的なゴールになると思うんですけど、
うんうんうん、少なくとも内発的なゴールというのはありえないであろうと、
書ける限りは書きたいと、
うん、
で大体あの作家はね皆さんねあの積み残しをしたくないという人が圧倒的に多いと思うんです。
ほうほうほう、
この自分のねその体内に作品の卵巣を抱えてるわけですよね、
うんうんうん、
でまだ卵がいっぱいあるのにねそれを積み残したまま死にたくないと、
うん、
だからもうとにかくその体の中に卵巣作品の卵巣がある限りは卵を産み続けたいというね、
もう全部孵化させたいっていう、
これはね、うん、作家のね私一人でなくて本能みたいなもんですね。
ということは森村さんご自身もまだまだこれから書きたいテーマとかプランも存分に、
輪郭はぼやけているけれども、
うん、
もやってるんですよね。
も
やっていてね、ただそこに存在するってことは分かるんですよ。
なるほど、まさにその未知の領域に何かがある、いるわけですね、そこにね。
そう。もうこう、うごめいているような、振動してるんですよ。
そうか、気配があるわけですね。
あるんですよ。
姿はさやかに見えないけど、まだ、
こう、まあ、かなりなんか隠れてんじゃないかなという。
じゃあ、それを狩りする狩人ということですね、そうか、じゃあ、本当エンドレス。
エンドレス
ですね、それはね。そのエンドレスな旺盛さというのはまさしくその野生の証明ということになってくると思うんですけど、野生の源にあるものというのは何なんですか、大元は何なんですかね、それはね。
大元はね、うん、あのやはりあの私の場合はね無限の好奇心がありますね。だから今まででもあのこう近所で夜間火事が発生して近ければ自転車で見に行くという好奇心持ってますからね、行列があるともう必ずなんだろうとこう覗くとかね、これはもうね盛大的なもんなんですよ。でそういうのはまあやはり一つの熱源じゃないですかね、好奇心を失ったらねやっぱり作家はやってられないかもしれませんね。
なるほど、まあでもその逆に言うとその好奇心はまあほぼ尽きないであろうという予感実感は、
いやこれはね、うん、あの体調悪いとき好奇心なくなりますね。
ああそうか、やっぱそういうもんなんですね、
うん、風邪ひいたりね熱があったり、なんか体調悪いとね、
うん、
まず自分のねあの仕事部屋にね入るのが嫌なんですよ。空気圧が違うんですね、気圧が。
なるほど、
気圧が高いんですね。だからねこうなんか押し返されるような
入れないんですね。
入れないんですね、自分でね、そういうものを感じます。だからやっぱり健康でないといけませんね。
なるほどね、そうか。文学的な基礎体力もそうですけど、その肉体的な、いわゆる物理的な体力も。
体力勝負ってことは大いにありますね。
で、
体力がなくなるとね、気力も薄れますからね。
なるほど。じゃあ、その、まずは本当に精神的な体力というか健康さが維持できていれば逆にもうどんどんどこまでもいけるという。
あと環境ですね。
環境。
僕の場合は。
うん、
あの、私はね、あの例えば空気がきれいでね風景が良くてね人口密度が薄いというそんな山とかね自然の豊かなところに行くとねとてもね解放されるんですよ、
うん、
でいいなと思うんですけどね大体ね3日ぐらいいると嫌になっちゃうんですね。それでね、うん、東京とかね大都会帰ってきて、 て排ガスが濃厚でね、うん、騒音が立ち込めててね、それでね、なんかの危険性に満ちてるってところに来るとね、あ、俺の環境、我が町って感じするんですよ。
やっぱそういうところなんですね。
むしろね、うん、その方がね、安心立命するんですね。
なるほど、
ね。人間の住環境としては最悪の方が、むしろね、
うん、
物書くにはいいんですよ。
はあ、そうなんですね。
私はですね、だからね、
うん、
田舎好きですけどね、
うん、
飽きます。
なるほど。まあ、たまに行ってと。
たまに行くといいですね、
うん。
やっぱりね、大都会のね、
うん、
その喧騒の真ん中がね、物書くに適してます。
なるほどね。
だからよく昔の作家が温泉屋なんか行ってね、
うん、
綺麗な女の人をそばにはべらせて、書いてて、ね、やるでしょ、あれ僕全然ダメですね。
そうか。それとは全く真逆の方向のベクトルなわけですね。わかりました。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
私ね、非常にね、先生にね、恵まれてましてね、
うん、
こう一人を選ぶっていうのは非常に難しいんですよね。これでまあね、一番ね、私思い出に残っているのは、私数学が苦手なんですがね、
はい、
今で言うと高校、僕の時は中学なんですけど、うん、埼玉県熊谷市の商業行ったんですね。
はい、
中学進学できなくて本ばっかり読んでて、その数学の先生、あだ名が愛ちゃんって言うんですけど、
愛ちゃん、はい、
この方はね、私数学が大嫌いで全然ダメなんですよ。ところがその先生がね、僕はね、とても忘れがたいんですね。
うーん、
出来の悪い生徒なんかコンパスでバンバン殴るようなね、野生的な先生なんだけれども、うん、なんかその生徒に対してね、全部目配りしてるんですね。
うん、
で、私の町は、昭和20年の8月14日から15日にかけて、日本で最後のね、戦災を受けたんですよ。それで、私の家も町の真ん中にあって被災したんだけれども、その3ヶ月ぐらいそのために休学して、学校行ったら、その愛ちゃんがですね、僕のために廃墟になった文房具を取っといてくれたんですよ、愛ちゃんが。ノートブックとかね、鉛筆とか、そういったようなもの、一式ね、配給になったものを取っといてくれて、で、よく戻ってきたと。その時は非常にね、怖い先生だったけれどもね、
うん、
感動しましたね。
うん、なるほどね。
で、一番苦手なね、
うん、
一番苦手な数学の先生が、やっぱり一番僕の人生にとっては思い出に残ってますね。
うん、それもでもやっぱり普段からその目配り、気配りをちゃんとされて出して、で、そういう行動に出てということなわけですね。
教師というのはね、もちろん教科を教える。
うん、
専門の教科をね。だけどね、やっぱりね、生徒にね、人生を教える先生がいいですね。
うんうん、
人生をね、
うん。
僕は愛ちゃんになんかね、その人生の姿勢っていうようなものをね、学んだような気がするんですよ。人間としてね、どうやって生きていけばいいかって、毅然としたね、姿勢ね。
うん、
坊ちゃんの中に出てくる山嵐にちょっと似てるんですよね。
ああ、なるほどね。そうか。ちょっと乱暴な感じもあるけど、でも、気は優しい。
で、僕は商業学校行って、その商業学校の先生たちは、進学校でないから、それぞれのね、簿記とか、そろばんとかね、国語とか、社会とか教えてくれますけどね、
うん、
結構ね、その、専門教科放り出してね、
うん、
その自分のね、いろんなね、人生の経験談を話してくれた人が多かったです。
うん、
そういう意味で、その商業学校行ったってのはとても僕にとって良かったですよ。
なるほどね。そうか。
愛ちゃんをはじめね、
ま、
いろんなその英語の先生、社会の先生、
うん、
歴史の先生、それぞれそのね、その人生というものに対するね、姿勢ですね。
うん、
から教室の中で女性の話もするんですから出身記録ね、これはねやっぱりね面白いですよ。
原点となった、時代だったという感じもありますね。それはね、ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の森村誠一さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun Special Editionラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の森村誠一さんをお迎えしてお送りしました。いや、森村誠一さん、まあ、作風から、想像していたのはかなりこう怖い感じのピリピリした方なのかなと思っていたんですが、いやー、兄からやですね、本当にこう穏やかな方、にこやかな方だったんですけれども、でもやっぱりこう根本的に持っている野性というのはね、すごいこうエネルギーが感じられる
道の狩人、いや今後もますます期待しております。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。